恵みをいただく御言葉は、ルカによる福音書の13章、1節から17節までです。ルカによる福音書13章、1節から17節。はじめに、1節から5節までお読みいたします。ちょうどその時、ある人たちがやってきて、イエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。また、シルアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。今日も我らはあなたについていきたいと願い、御言葉を聞きたいと願い、今こうして夕べのこのひととき、あなたを御前に集っております。どうか集いし一人一人にあなたがその志に報い、豊かな命の御言葉を与えてくださいますように、今語るしもべおよび聞く一人一人それぞれを取り置くして、あなたの命そのものを豊かに流し込み、我らのうちに豊かに蓄えるこの時でありますように、どうか導いてください。これからすべてを御霊のその導きにお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。このルカによる福音書の13章のところにおいて、いろいろな話は行われるんですけども、その中において、共通していることは、このユダヤ人たちに対してイエス様が特に話すんですけども、しかし本当にユダヤ人の中でイエス様に対して身を結ばない、そういう人たちが多くて、それでこの13章の34節の方では、もうイエス様は、エルサレム、エルサレム、本当にこのエルサレムについて嘆いている場面になっていきます。イエス様は確かに、異邦人を救う救い主として来られましたけれども、しかしまず、ユダヤ人を救うためにイエス様は来られたんです。ですから、その切り分けとして、イエス様は、異邦人の女が、娘が悪霊につかれました。どうか助けてください。言うんですけども、しかしイエス様は、まず、私はユダヤ人の失われた羊のところに使わされている。あなた方のところではないよ。で、それで、それでも女が食い下がってくるので、子犬に投げてやるパンはないって言うんですけども、しかし、その女はなお食い下がって、しよう、その通りです。しかし、食卓の下にいる子犬でも、その主人のパンくずには、そのテーブルからこぼれ落ちるパンくずにはありつきます。もうその言葉尻を捉えられてしまっては、イエス様から、癒しが出ていかざるを得ないんですね。けれども、とにかく、はじめにユダヤ人に対してイエス様は福音を伝えて、ユダヤ人が救われる、ということを、それを願っておられたんですが、しかしユダヤ人たちはそれを、拒否して、イエス様を帰って十字架につけてしまった。ユダヤ人が頑なにされた。というわけで、救いが、このユダヤ人が頑なになってしまったように、救いは、福音は異邦人に伝えられていたわけですね。けれども、イエス様のこの時期は、この時はまだ、ユダヤ人たちが本当に救われてほしい、イエス様願っておられたんですけども、でもそうではありませんでした。で、この時、ある人たちが、 ピラトがガリラ人たちの血をガリラ人たちの捧げる生贄に混ぜたという報告が、ある人たちからなされてきました。ガリラヤの人たち、ユダヤ人からすれば、あまり、仲が良くない、異邦人のガリラヤ、そういうふうに呼ばれているようなところ、ですから、ユダヤ人からすれば、もう宗教的にもう、不当な結婚を重ねて、混ざり込んでしまった、不実な者たちだ、言うんですけれども、このガリラヤ人たちが、要するにポンテオピラトから、ひどい目を受けた。そのことをイエス様に次々と報告されてくる人たちがいたんですけども、そういう事件が起きたんですね。けれどもイエス様が言われたことは、そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたからには、他のどのガリラヤ人より罪深い人たちだったとでも思うのですか？二節でイエス様は問いかけています。イエス様の答えは、そうではない。三節であります。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、みんな同じように滅びます。悔い改めないならば、みんなガリラ人であろうが、ユダヤ人であろうが、みんな共に滅びる。でそこで、4節、イエスは、シルアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人は、エルサレムに住んでる誰よりも罪深い人たちだったと思うのですか。今度は、エルサレムの中で起きた事件、シルアムの塔が、倒れて18人が死んだという、そういう事件が当時起こったようですけれども、その事件をイエス様は自ら持ち出して、このエルサレムの中で、塔が落ちて死んだ18人、運が悪かった、そういうふうに思えるかもしれません。けれども、その彼らがどの人たちよりも罪深かったから、いいえ、あなた方に言いますが、あなた方も悔い改めないなら、この3節と同じこと言ってますね。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。ですから、ユダヤ人であろうが、ガリラヤ人であろうが、異邦人であろうが、どの人であろうが、悔い改めないなら、あなた方も皆同じように滅びます。これが、イエス様の答えです。何人、カニ人関係ないです。悔い改めない人は、皆同じように滅んでしまうんです。悔い改めにふさわしい実を結ばないものは、斧が置かれている。だから、悔い改めにふさわしい実を結びなさい。ということをイエス様はおっしゃっています。マタイの3章のところ、冒頭で宣言しましたところですけども、マタイ3章の、7節から、10節のところを、お読みします。マタイの3章7節から10節。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。アメン。パリサイ人、サドカイ人たち、当時宗教熱心だと思われていた人たちに対して、このバプテスマのヨハネは、マムシの末たち、バッサリ切り捨てるんですね。なぜバッサリ切り捨てたのか、それ彼ら悔い改めにふさわしい実を結んでいないで、それで、バプテスマを受けに来て、ただ、彼ら、必ず来る身怒りを逃れるような、そういう、考えていたようなところ、そこをバプテスマのヨハネは、バッサリ切ったんですね。悔い改めにふさわしい実を結びなさい。そのこと、そうでないと木は木の根元に斧が置かれている。いつ、その斧でもって伐採されてしまうのかわからない。だから、悔い改めにふさわしい実を結びなさい。 バプテスマを受けに来ればいいというものではなく、悔い改めにふさわしい実を結んでいる、い続けるということ、これが、ね、本当に必要なわけですね。実を結ばない木は、皆切り倒されて火に投げ込まれる。それで、ね、それは燃えてしまう。ヨハネは言いました。で、ルカの福音書13章のですね、今日の歌詞のこの6節から9節のところも、ね、同じようなことが書かれてあります。ルカの福音書の13章の6節から9節ですけれども、イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい。3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか？番人は答えていった。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし。それでもダメなら切り倒してください。ここにおいて、ブドウ園の、そこの、ね、主人と番人のやりとりがあります。ね、そのブドウ園にイチジクの木が、ね、植えられておりました。でもそのイチジクの木は、ね、全くなった試しがない、実を結ばないイチジクの木、ね、ということで、でそれでその主人がもう3年もの間、このイチジクの木、実を結ぶかな、実を結ぶかな、ね、このブドウ園の中の、ね、ある、ね、その区画にイチジクの木が場所を占めて、ね、せっかく場所を与えて、でそれで3年も、ね、見ていたのに、しかし実を一切結んでいない。でそれでもう切り倒してしまいなさい。何のために土地をそうやって塞いで場所を無駄遣いしてるんですかって、主人は言うんですけども、しかし番人は取りなすんですね。どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りに肥やしを、ね、やってみますか。このようにして実を結ぶように、この番人は、ね、そういうふうにしてあげて、で、それで、実を結べばよし。それでもダメなら切り倒してください。言っております。例えはここで終わってます。その一年後、イチジクの木が実を結んだのか、結ばなずに切り倒されたのか、それはわかりません。これは要するに私たちに対しても本当に、ね、実を結ぶべきである。実を結ばない、ね、ということであるならば、なおも、ね、聖霊様が取りなしてくださって、そして、ね、実を結ぶようにと、ありとあらゆる、ね、方法をしてくださる。けれども、それでもなお、ね、自ら好き好んで心固くなにして、実を結ばない状態を続けてしまっているならば、やがて時が、ね、切り倒されて、そのブドウ園から、ね、伐採されて、なくなってしまう。引っこ抜かれてしまう時がね、やがて来るという、そういうことを、本当にここでは私たちに、ほのめかしているところですけれども、で、ここで不思議なのはですね、ブドウ園になぜかイチジクの木が、ね、植えられているんですね。普通ね、まあ、立法においては違う種類の木を、ね、同じ畑の中に植えてはならないって言われてるんですけども、なんでここで、ね、ブドウ園にイチジクの木が、ね、植えられているのか。まあ、こういうことが考えられます。このルカの13章は、ね、イエス様に対して実を結ばないユダヤ人に対して、ね、いくつか、ね、示されている章でした。で、ブドウ園、これ、まあ、ヨハネの15章を見れば、ね、イエス様は誠のブドウの木で、私たちは、ね、その枝、そして父はその農夫で、ね、実を結ばない、その枝は、ね、切って落とされて火に投げ込む。それで、それは焼かれてしまう。けれども、ね、実を結ぶ者には、ね、まさすその算定をして、さらに実を結ぶように、父がそういうふうにしてくださる、書いてあるんですけども。ですから、ブドウ園、これキリスト者の集まりを意味しておりますけれども、で、それに対して、イチジク。これ、イチジクはじゃあ一体何を意味するか。これ、ね、ユダヤ人がよくイチジクに、ね、例えられております。ヨハネの一章で、ナタナエル、彼、イチジクの木の下に座っておりましたね。ヨハネの一章の、 47節から、50節のところですね。ヨハネの一章の47節から50節。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか？イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか？あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。アーメン。ね、ナタナエルはイチジクの木の下で、ね、律法について、御言葉について、メシアについて、思い巡らしておりました。ね、このナタナエルのところにピルポが来て、私はメシアに会った、ね。そういうふうに言うんですけども、しかし、ナザレからということを聞いて、ナザレから何の良いものが出るだろう、ね、ユダヤ人式に考えたんですけども、しかし、来てみてみたら、イエス様は、ね、本当に神の子だ、ね、イスラエルの王だ、ね、そういうふうに、思えるほどの人だ。ナタナエルはイエス様につながりました。ね、ブドウ園の中に、ナタナエルというイチジクの木が、ね、入ってきて、そして実を結んだんですね。ナタナエルは、ね、このユダヤ人の中でも、イエス様を信じて救われた、ね、良いケースですけども、しかし、ね、もう一箇所開きたいのが、マルコによる福音書の11章、12節から、25節までのところですね。ここ、一つのキアズム構造をしている箇所ですけども、マルコの11章、12節から25節。まず、12節から14節までをお読みします。翌日、彼らがベタニアを出たとき、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると、葉の他は何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後、いつまでも誰もお前の実を食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。ここにおいてイエス様がイチジクの木を呪われた場面があります。なんで葉のイチジクの木、実のなる季節ではないのに、イエス様は、ね、そのイチジクの木をわざわざ、ね、弟子たちが見てる前で呪われたのか、ね、非常に不思議な場面ですけども、この15節から、18節のところ、ここがですね、キアズム構造のサンドイッチ構造の、まあ、言ってみれば中身、ね、サンドイッチされた、中心部分に当たりますけれども、ここに、この15節から18節のところ、それから、彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰もお許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。祭司長、律法学者たちは来て、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。イエスを恐れたからである。あった。なぜなら群衆が皆イエスの教えに驚嘆していたからである。ここに宮清めのその記述がここに挟まっております。イエス様が一軸の木に対して呪った。そして、その次に、イエス様は宮清めをした。この神殿の中において、もう一切、神様に対して良い実を結ばない、この神殿、これを、そこにおいて、もう神殿の機能に対して、もうそれを、ね、もう両替人の代を、ね、ひっくり返して、鳩を売る者たちの腰掛けをひっくり返して、ね、そういうふうにして宮を清めた。もうこの、 神殿において祈りの家と呼ばれているところをあなた方は強盗の巣にした。イエス様はそういうふうにこのユダヤ人たちを非難しました。でその後にこの19節からのところですね、夕方になるとイエスとその弟子たちはいつも都から外に出た。朝早く通りかかりに見るとイチジクの木が 根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生ご覧なさい、あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。イエスは答えて言われた。神を信じなさい、まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。また立って祈っている時、誰かに対し恨み事があったら許してやりなさい、そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。アメン。ですからここ12節から14節が A のパート、そして15節から18節が B、 そして A' がこの19節からこの25節のところですね。この B がサンドイッチに挟まれているところで中心的な部分です。でこれ何があるか、イエスさんの宮清めです。もうこの神殿に対してもう台をひっくり返して、そしてそれに挟まっている A と A' はイチジクの木を呪う、要するにこうです、ユダヤ人たちは要するにこのイチジクなんですね。イエス様はもう本当に何度も何度もこのユダヤ人たちのところに来て、そしてふさわしい悔い改めにふさわしい実を結んでいるかどうか、この神殿の中において正しく礼拝が捧げられているかどうか来たけれども一切ない、もうそれまで何千年という単位でユダヤ人はこの律法を守り行ってきた。そして本当にいよいよイエス様が現れたけれども、このイエス様に対してふさわしい実を結ばない、イエス様が喜ばれる実を結んでいないということで、イエス様はこのもう一軸に対して呪われたのと同じように、この神殿はもうこれから、礼拝が捧げられることが、これからなくなる、そしてこの本当に悔い改めの実にふさわしい実を結ぶ礼拝者たち、霊と誠をもって、エルサレムでもなく、あの山でもこの山でもない、そういう霊と誠をもって礼拝する礼拝者をこれからイエス様を起こす、要するにブドウ、イエス様の誠のブドウの木であるイエス様につながる、そういう礼拝者たち、異邦人でもユダヤ人でも、イエス様に対して実を結ぶ、そういう真の礼拝者たちをイエス様はこれから、起こしてくださる、まあ、そのことが記されております。ですから先ほどのルカの13章、ブドウ園の中にイチジクの木を植えたけれども、そのイチジクの木、実を結ぶか実を結ぶか思ったけどなかなか実を結ばないということで、もう切り倒してしまいなさいというのがその父なる神様の志ではあるんですが、しかしそれを取りなす者が聖霊様、そしてイエス様が取りなして、もう一年待ってください、猶予してください、肥やしをやってみますから、それで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください、そういうふうにおっしゃって、そこでストーリーが途絶えています。その後どういう結論になったか、それは一人一人に任されているんですね。あるユダヤ人はナタナエルのように悔い改めの実を結んでイエス様につながって、イチジクの木としてそのイエス様のブドウ園の中に残ったけれども、大勢のユダヤ人たちはイエス様を十字架につけろって言う側になって、もうイエス様を十字架につけてしまって、悔い改めにふさわしい実をついぞ結ばなかった。でそれで結局彼らは永遠に投げ捨てられてしまう、そういうことになってしまう。じゃあキリスト者たちはどうなのか、それ先ほども見たヨハネの15章ですね。ヨハネの15章、キリスト者の中においてもイエス様に対して実を結ばない者は父がそれを選定してカットして ね、そう火に投げ込むって書いてありますね。キリスト者も同様に、ね、このイエス様の葡萄園の中に入ってきた。イエス様の葡萄園の中にしっかりと留まっているにもかかわらず、しかしイエス様につながっていない枝は、ね、切って投げ捨てられてしまって、ね、ヨハネの15章に書いてありますね。ちょっとヨハネの15章、1節から11節までをお読みしたいんですけども、ヨハネの15章の1節から11節。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために、刈り込みをなさいます。あなた方は、私があなた方に話した言葉によって、もう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も、私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。誰でも、もし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて、火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは、私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。アーメン。イエス様にとどまるということ、イエス様の愛の中にとどまるということ、するならば豊かな実を結ぶ。では、イエス様の愛にとどまるとは一体どういうことか。それは、この9節、10節にある通り、イエス様の戒めを守ること。あなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が、私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。アーメン。本当にイエス様の戒め、それはね、互いに愛し合いなさいということ、ね、それがこの15章の後半にあるんですけども、イエス様の愛、イエス様が愛されたように私たちも互いに愛し合うということ、そして、ね、さらに、互いに愛し合うということのみならず、主の戒め、旧約聖書にね、もろもろの戒めが出てきます。ユダヤ人はそれの戒めを守ってました。けれども、父に対する愛がなかった。それで、結局、ね、彼ら、ね、本当に、戒めの表向きは守っても、けれども、ね、そのイエス様の愛にとどまらなかった。父の愛を知らなかった。この戒めの中にある、ね、もう本当に最も重要なことが、ね、父なる神様を愛すること、そして隣人を愛するということ、ね、ここをないがしろにして、何か、ね、ハッカとかイノンド、クミン、そういうハーブ類の10分の1は、ね、もうきっちり捧げるけれども、けれども肝心の、ね、この、愛と誠をなおざりにしている。そういうわけで、このユダヤ人たち、本当に、この、せっかく葡萄園の中に植えられている。にもかかわらず、実を結ばない。で、それで、切り倒されてしまう。そのことになってしまいます。で、このルカの13章、本当にイエス様がユダヤ人に対して、もう実を結びなさいということを、本当に、こと細かく、ね、伝えています。でこの、ね、ルカの13章の10節から、 十何節のところ、これ安息日に、イエス様が癒しを行うんですけども、しかし、それを見た街道管理者がですね、イエス様が安息日に癒されたのを見て、ね、憤慨する場面ですね。本当に愛も、ね、憐れみも、またこの御言の真髄も全く見えていないユダヤ人たち、本当に愛がないがしろにされている様が、ね、行われております。このルカの13章の 10節から見ていると、いかに愛が、ね、ないかが、分かります。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神を崇めた。するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いて良い日は6日です。その間に来て治してもらうが良い。安息日はいけないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間、サタンが縛っていたのです。安息日だからといって、この束縛を解いてやってはいけないのですか。こう話されると、反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。アメン。ね、この反対していた者たち、ね、街道管理者のみならず、ユダヤ人たちは反対していたんです。安息日に癒しを行ってはならない。けれどもイエスは、この女、女性、18年もの間、病の霊に疲れて腰が曲がって伸ばすことができなかったんです。イエスは彼女はアブラハムの娘と言いました。というからには彼女はずっとね、信仰者であったんです。このね、街道の中に、安息日ごとに腰が曲がっていたにもかかわらず、それでも礼拝に欠かさず出席して、信仰を持って、彼さんに望みを置いていた。それをイエス様はこの安息日に来た彼女を癒してあげたんです。イエス様はおっしゃいました。あなた方、偽善者たち、安息日に牛やロバを小屋からほどいて、もう縄目を解いて、そして安息日でも彼らを水のとを飲ませに連れて行くでしょう。するとな、ましてや、彼女は牛やロバじゃないんです。アブラハムの娘。彼女を、ね、ほどいてやって、そしてその悪霊、悪魔サタンの縄目からほどいてやったということを、ね、これが一体どこがいけないのですか。偽善者たち、イエス様はおっしゃいました。本当にこのユダヤ人たち、ね、もう表向きの立法、ね、決まり事、それは、ね、守っていても愛がない。ね、もう本当にイエス様に対してイエス様の喜ばれる悔い改めの実がない。イエス様の喜ばれる実を結んでいない。であるならば、ね、やがて、この、ね、ユダヤの人たち、ね、礼拝が、もうそこの神殿に捧げられなくなってしまう。で、実際、ね、AD70 年に、ユダヤ戦争において、この神殿が徹底的に破壊されてしまった。ね、まさにイエス様が一軸の木を呪ったことが、ね、そのことが実際に起こりました。本当に私たちも、ですから、悔い改めにふさわしい実を、結び続けるべきです。何もユダヤ人だけに限ったことではないんです。私たちキリスト者も悔い改めにふさわしい実を結んでいないならば、ね、切って落とされてしまう。ブドウ園の中において、本当にイエス様に喜ばれるブドウを結ぶべきです。どうすれば結べるか。イエス様につながり続けることです。イエス様につながり続けて、そしてイエス様から流れてくるその愛を、憐みを、許しの、そのパワーをいただいているならば、私たちもイエス様につながり続けるならば、自然と実を結んでいきます。どうか皆さんはイエス様につながり続けて、本当にイエス様に対して有用な、イエス様の喜ばれる実を結んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは、今、皆さん一人一人が、それぞれ、今いただきましたこの御言葉をもとに、それぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちたいと思います。 イエス様、あなたは愛、憐れみ、許しを私たちに示してくださり、私たちを本当にこのあなたの葡萄園の中へと私たちを招き入れ、そこに植えてくださり、そこにイエス様につないでくださり、そして私たちもイエス様につながって実を結ぶそのような存在となることができたことを感謝いたします。主よ、ユダヤ人たちはイエス様が来られたのに、彼らのメシアが、彼らの救い主が来られたというのに、このイエス様につながらず、時至って結局イエス様につながらないまんま時至ってしまいました。そして彼らはこの葡萄園から切り落とされて外に投げ出されてしまいました。主よ、本当に私たちキリスト者もあなたにつながり続けていないとするならば、実を結ぶことはできず、そしてやがては切って落とされて火に投げ込まれて焼かれてしまいます。本当にあなたにつながり続けて、そしてあなたから豊かな愛を、許しを、またあなたからの癒しを受けつつ、あなたに対して有効な良い実を結んでいくことができますように。あなたにとどまりならば、そしてあなたの言葉が私たちにとどまるならば、何でも欲しいものを求めなさいと言われました。そうすればそれが叶えられ、そして多くの実を結ぶことによって父なる神様が栄光をお受けになる。本当に私たちがあなたに会って豊かに実を結んで父なる神様の栄光を表していく者たちでありますように、あなたの愛にとどまり続けて、そして本当にその愛にふさわしい実を結んでいく私たちでありますように、誠に主を助け、あなたが私たちを助けてくださることを覚えて感謝いたします。今日あなたがこれらの御言葉を持って私たちを導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。父なる神様は私たちを愛して、ご自分の愛、憐れみ、許し、その恵みを実体化して、御子イエス・キリストをも惜しまずに、行けない私たちをご自分の永遠の命に引き寄せるために、私たち一人一人に使わせてくださったことを感謝いたします。律法を守れなかった私たちです。でも律法を超えた愛、憐れみ、許し、その恵みであなたは切ってくださったのです。私たちがこの愛、憐れみ、許し、律法を超えて切ってくださったこのお方の恩恵にあって、私たちは救われました。だから主よ、私たちが本当に救われて、愛、憐れみ、許し、それによって新しく生まれ変わったとするならば、私たち一人一人の行いからも、主よ、愛、憐れみ、許し、その恵みが現れるはずです。神の子供の印ですから。主よ、イチジクの木として本当に例えられていったこのユダヤ人、その中においても御言葉に本当にたっぷり使っている人々の世話役、御言葉の世話役、そして模範を示すべきその街道を預かっている者が、主よ、自分が飼っている牛や老婆よりもアブラハムの娘に対して憐れみがなかったということが分かりました。私たちに愛、憐れみ、許しがないとするならば、私たちは神から生まれたものではありません。ここに出てきた街道長、自分の牛ロアは大切にして安息にしても水を飲ます、そのようなものだったけど、アブラームの娘が癒されたその様を見た時には怒り、そして安息日に働いてはいけないと言いました。でも主よ、あなたはヨハネの福音書15章を通して愛、 この愛が律法を超えるべきだと。そして主を愛する愛によってのみこの律法を全うしていくことができると、その秘訣を教えてくださったことを感謝いたします。いわゆるこの律法を全うしていくために愛が必要だということです。主よ、律法を守っていくために、あなたが私たちに最も大きな律法として神を愛すること、そして私たちの隣人を体のように愛することを命じました。それが今日この御言葉を通してよくわかるようにしてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちが本当に私たちの父なる神様を愛し、イエス様を愛し、そして助け主聖霊様を愛しているとするならば、神に対しても人に対しても失礼に当たるようなことは一切しないでしょう。そしてこの愛によって御心を知り、人物ことに対して今なすべき技を悟られ、そしてそれをなすことができるでしょう。安息日であってもイエス様はアブラハムの娘が苦しんでいるところ、それを見て安息日の主である主はその安息をその娘に与えてくださるために、表立った律法の安息を守るよりは、その規定を守るよりは、彼女にない安息、その縛りを解くこと、それを孫との働きとして愛によってなされたことを感謝いたします。主よ、私たち一人一人にも愛によって今なすべきその技が何であるのかを知ることができますように。そして私たち一人一人もこの愛によって今安息に預かることができず縛られている人々を、主よ、解くことを、愛によって主よ、それを守り行い、まことの安息をあらゆる人が受けることができますように、預かることができますように、周りを見て安息に預かれない人をいち早く見つけ出して、その安息へとその紐をほどいてあげることができますように、主よ、あなたが祝福してください。この街道町のように、主よ、本当に愛はみじんもなく、自分の財産である牛やロバには水を本当に気使って飲ます、その行いがあっても、安息がないものに安息を与えようというその努力がなかった、その街道町の主よ、本当に間違えたその2年前を踏むことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助け祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの素晴らしい御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまちます。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。 主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。